舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由佳がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。舞鶴市西消防署より井戸和樹さん、そして東消防署より国谷大輔さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はねフレッシュなお二人にお越しいただいております。おいくつでいらっしゃるんですか？
はい、私井戸が、29歳です。
はい、私国谷が28歳でございます。
はい、ということでお二人とも平成生まれですね。
はい、
若いなということでね、あの大先輩の鍋さんが今日はね、はい、見守りでお越しいただいております。ありがとうございます。どこ行っちゃったかなでちょっと心強いですよね。
そうですね、
そうですね。
はい、今日はねお二人から、まずは中期火災予防運動についてお話をお伺いしたいと思います。今日がねもう11月6日ですけれども、11月9日来週の月曜日からこの中期火災予防運動が始まるということなんですが、どういった目的でしょうか？
はい、火災が発生しやすい時期を迎えるにあたって、その火事を防ぐあなたに金メダルを統一標語に、全国一斉に火災予防の啓発を行うものです。市民の皆様には、各ご家庭お勤めの会社から、火事を出さないように火の取り扱いには十分注意していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ちょうど火災が発生しやすい時期を迎えるにあたってでこの予防がね、行われるということなんですが、やはり今の季節、ね、さっきあのオープニングでこたつの話もしましたけれども、だんだん寒くなってきてそういった火を取り扱うことが増えるので、まあ、こういった時期に毎年されるんでしょうかね。
そうですね。
はい、そして主な取り組みも教えてください。
はい、主な取り組みとしましては、火災予防運動期間中は市内各所に火災予防運動実施にかかる看板、火の用心機を掲出して、合わせて消防車両等で、市内の巡回を行い、広報を行うこととしております。
はい、
また、市内の各事業所にも、火災予防の啓発ポスター等を、配布させていただき、事業所における防火対策を推進していただくとともに、火災予防運動にご協力いただいております。
はい、
合わせて各ご家庭につきましては、市内全自治会に本運動及び、火災予防に関するリーフレットを配布し住宅防火を呼びかけることとしております。
はいね、こういった取り組みが行われているということなんですが、看板ですとか旗、ポスター、リーフレットなどで、この、ね、火災予防運動を啓発されているということでね、あのご覧になったという方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、あの各ご家庭へのリーフレットというのは具体的には回覧板で回ってくる感じですかね？
あ、そうですね、うん、回覧板で回しております。
はい、ということでね、ぜひあのご確認をお願いしたいと思います。また行事もあるんでしょうかね？
はい、運動期間中の主な行事としましては、秋季火災予防運動の初日である11月9日朝の7時に、市民の皆さんに火災予防運動の周知と火災予防の啓発を図ることを目的としまして、各消防団において消防用サイレンの水鳴を行います。また運動期間中を中心に、大型店舗、移動タンク貯蔵所等の、査察を実施するとともに、幼稚園や保育所、各事業所などに対する防火指導を行い、さらなる火災予防の啓発を図ることとしております。また、秋季火災予防運動期間前ですが、 市民の皆様への、火災予防運動の周知を目的に、明日、11月7日土曜日に消防車両13台で東地区を防火パレードします。あさって11月8日には、消防署消防団の円滑な連携及び、火災防御技術の強化のために西地区の神崎地内で、消防署消防団合同訓練を実施します。
はい、ということでね、今一気にご紹介いただきましたけれども、まずこのね、周期火災予防運動の初日であります11月9日月曜日には朝からサイレンが鳴るということなんですね。あ、
そうですね、
はい、朝の7時
朝の7時です。
早いですね。
早いですね。
多分これ皆さんびっくりされるんじゃないかなと思うんですが、そういうことですね。
あ、そうです。
はい、周期火災予防運動が始まりますよというお知らせのサイレンということですので、びっくりしないようにお願いしたいと思います。そして他にもいろいろな、事業所ですとか保育園なども回られるということなんですけれども、ちょうど今日も何かイベントがあったとお聞きしたんですけれども。
そうですね、もう本当のつい先ほどまで、東舞鶴のグループホーム水なぎアセックさんと東消防署が、合同で消防訓練を実施しておりました。
へー、何かこう、火災のデモンストレーションといいますか、どんな訓練だったんですかね。
そうですね、実際に、ホースとか伸ばしまして、放水もして、あとちょっと実際にその救助をする人がおるという想定で、実際に人を救助して、救出してくるという訓練をしておりました。
こういった、ね、訓練って本当に大事だなと思うんですけれども、やっぱりこの火災とかその、怪我とかもそうですけど、いつどこで何が起こるかわからないじゃないですか。でいざという時になんかこうパッと動ける自分であるためには、やはりこうやって日頃からの訓練、年に1回だけでも継続して行えばきっとそのうち身につくような気もするんですけれども。
そうです
ね、はい、でもこういうのがね、やっぱり一人では心細いですけど、こう職場の仲間とかとね、みんなでこう訓練を受けることによって、いざという時にこうパッとねチームで動けるといいですよね。
そうですね、
はい、こういったね啓発なども取り組んでいらっしゃるということです。それではここで1曲お届けしたいなと思うんですけれども、まずは井戸さんからのリクエストお伺いしましょうかね。
はい、私がリクエストをさせていただいたのは高橋優さんの曲で、明日はきっといい日になるです。
いいですね、はい
はい、でこちら、曲名の通りすごくポジティブな曲になっております。新型コロナウイルス下で多くの方がストレスを抱えて、過ごされていると思うんですけども、この曲を聴いて少しでも元気に、そして、前向きな気持ちになればなと思い、リクエストさせていただきました。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は西消防署より井戸さん、東消防署より国谷さんをお迎えしてお届けをしております。先ほどね、前半では国谷さんからお話がありました、周期火災予防運動が間もなく始まりますということで、11月9日月曜日から11月15日日曜日まで、これからの季節はね、ストーブですとか暖房器具など火を使う機会が増えますし、空気も乾燥しやすいという状況になることから、皆さんに広く呼びかけていらっしゃるというお話でした。さあ続いては、井戸さんからお話をお伺いしたいと思います。令和2年の火災の状況についてお伺いしたいと思います。
はい、令和2年の火災の状況ですが、11月6日現在で25件の火災が発生しておりまして、令和元年の14件と比較して大幅に増加しています。前年同期と比較しますと、前年が10件で今年が25件ですので、15件増えている状況であります。
へー、今年多いんですね。
そうですね、多いですね。
内訳はいかがでしょうか。
はい、内訳は、建物火災が12件、林野火災が3件、車両火災が2件、その他火災、といいまして田畑や空き地などの草が燃えたなどの事案が8件発生しています。で、出火原因の方ですが、焚き火火入れが5件、次いで放火の疑い、タバコが各3件発生しております。で、残り7件ですね、7件は現在も調査中となっております。
あ、原因不明の出火もあったということなんですね。
そうですね、今調査中ということですね。はい、
なるほど。ね、今年はこの焚き火に起因する火災ですとか放火と疑われる火災が発生したことによって、まあ、前年よりも15件も増えているという状況だということなんですけれども、
はい、
はい、建物火災が一番多いんですかね。
そうですね、
これ
一番多いです。
いわゆる家の中だったりその会社だったりで起きる火災と。
はい、そうです。
はい、ね、皆さんもぜひご注意いただきたいなと思うんですけれども、舞鶴市ではどのように注意をされてこられたんですか。
はい、まず5月ですが放火の疑いの火災が3件発生した際なんですけども、消防車両による巡回警備でしたり舞鶴メール配信サービスによる注意喚起、あと火災発生地区及び周辺地区へリーフレットの配布などを実施しました。
はい、
で結果5月の3件以降は放火と疑われる火災は発生しておりません。
そうなんですね。はい、
はい、あと9月7日ですが、令和2年の火災件数が、この時に23件発生しておりまして、まだ9月の時点なんですけども時だったんですけども、過去10年間で一番多い火災件数に達してしまっている状況でした。でこのことを受けましてメール配信サービスによる注意喚起でしたり消防車両による巡回広報報道機関への情報提供を実施しました。
なるほど、
はい、
10年で一番多いということでね、今年は本当に多かったんだなと思うんですけれども、ね、はい、舞鶴メール配信サービスでもこの注意喚起を、ね、行っておられますので皆さんぜひご登録をお願いしたいなと思います。さっきも入ってましたね。
あ、入ってました ね、
ね、
はい、
配信をされてますのでね、そういったところからぜひねリスナーの皆さんも情報を得ていただきたいと思います。他にはありますか。
あと、そうですね、9月24日にもですね、9月7日に、注意喚起させていただいた後にも2件の火災が発生しましたので、再度、メール配信サービスの配信でしたり報道機関への情報提供を実施しまして、現在も引き続いて、消防車両での巡回広報こちらを実施しております。
はい、ということでね、これからますますこの空気が乾燥して火災が起こりやすい季節となっておりますのでリスナーの皆さんも十分にご注意いただきたいなというふうに思います。そして先ほどねこの建物火災が、多いというお話だったんですけれどもこれをね防ぐようなポイントがありましたら教えてください。
はい、まあ、こちらについては、メール配信サービスの方でも届いてたと思うんですけども命を守る7つのポイントについて、お話をさせていただきます。
はい、
まず習慣面で3つあります。まず1つ目寝タバコは絶対やめる、はい、タバコは常に出火原因の上位を占めておりまして死者が発生した出火、住宅火災の出火原因では第1位となっております。タバコはですね、小さな火種と思われるかもしれませんが、布団などに着火するとくすぶりながら燃え広がります。でそれに気づかずに寝てしまっていると、その間に煙が部屋中に充満してしまって、気がついた時には一酸化炭素中毒で体が動かなくなり、避難することもできず死に至ることもあります。寝タバコは絶対にやめてください。
怖いですね。
はい、怖い、
はい、絶対やめてほしいと思います。
はい、
そして次が
2つ目、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用するですね。ストーブも常に出火原因の上位を占めています。ストーブの上に干していた洗濯物が落下して火事になるとか、近くのカーテンが風に揺られて、ストーブに接触して火事になるなどストーブを原因とする火災は後を絶ちません。ストーブの近くには燃えやすいものを置かないようにしてください。
はい、そして3つ目が、
はい、 次に、3つ目になります。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。ガスコンロも常に出火原因の上位を占めています、
はい、
特に多いのが天ぷら油や煮炊きをしていた鍋を火にかけたままその場を離れてしまって火災になるケースです、
はい、
ガスコンロのそばを離れるときは必ず火を消すようにしてください、
はい、こちらが習慣面ですね、
はい、こちら3つが習慣面になります、は
い、続いて対策をお願いいたします、
はい、次対策は、4つ目になるんですけども、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。で、住宅用火災警報器は火災による煙などを早期に感知し火災を知らせてくれる大変有効な機器です、うん、で詳しくはまた後ほどしっかりとお話しさせていただくんですけども全国的にこれをつけていたことにより助かったっていう走行例がたくさん報告されています、
はい
はい、設置されていないご家庭は大切な命を守るためにも早急に設置してください、
はい
はい、次に5つ目です、寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。出火原因の上位を占めるタバコ、ストーブ、コンロはそれぞれの火種、炎が何かに燃え移って火災となります、うん、燃え移るものとして多いのが寝具、衣類、カーテンです。これらのものを燃えにくい防炎品を使用することによりもしもの場合に火災になるのを防ぐことができます、
はい
はい、毎日も寝具などに燃え移った場合でも燃え広がらないように防炎品を使用するようにしましょう、
はい
はい、6つ目です。火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する、はい、大きな火事も初めは小さな炎から始まります、うん、火災が大きくなる前に消すことができるようにご自宅に住宅用消火器を設置しましょう、はい、最後7つ目になります、はい、お年寄りや身体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。火災による死者の約7割が高齢者となっています、うん、お年寄りや体の不自由な方を火災から守るために隣近所の協力体制を構築していただきたいなと思います、はい、以上7つが住宅火災から、命を守るポイントです。
はい、ありがとうございます、はい、それではここで一旦お知らせを挟みます。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は西消防署井戸さん、東消防署国谷さんにお越しいただいております。さあ、それではですね、最後に国谷さんから、住宅用火災警報器についてお話をいただきたいと思います。お願いいたします。
はい、住宅火災による死者のうち逃げ遅れの割合が非常に高いこと、また高齢者の死者の割合が高いことから火災に早く気づいて初期消火もしくは早く避難することを目的に住宅用火災警報器の設置が平成23年に全ての住宅に義務付けられました。現在舞鶴市の住宅用火災警報器の設置率は令和2年7月現在で 83% となっておりまして、全国平均の 82.6% と比較すると若干高い数値となっています、
はい、
しかしながら未だ約2割のお宅に住宅用火災警報器が設置されていないというのが現状です、
うん、
また住宅用火災警報器は舞鶴市火災予防条例で設置場所が寝室、台所で、また2階に寝室がある場合などは階段と定められていますが、基準通り設置されているお宅は 64% となっておりまして、これは、全国平均の 68.3% と比較すると若干低い数値となっています。まだ、住宅用火災警報器を設置されていないお宅については早急に設置をしていただきたいと思います、
はい、
またすべての住宅の、設置義務化から間もなく10年となります、
はい、
電池の寿命は5年から10年となっていますので、点検を実施していただいて電池交換や機器の更新を行うなど適切な維持管理に努めてください。舞鶴市消防本部としては10年以上経過すると機器の作動異常等が発生する可能性もあるため、うん、機器の交換を推奨しております。なお、舞鶴市内の家電量販店や、大型量販店にも住宅用火災警報器の専用ブースやお客様の見えやすい場所にブース等を設けていただくなど協力のお願いをしておりますので、電池交換や購入をお考えの方はご検討をお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。先ほどのお話でね、井戸さんから命を守る7つのポイントを教えていただきましたけれども、その対策面の一つとして住宅用火災警報器を設置するというのがありましたね。まさにこの住宅用火災警報器、設置が義務化されて、間もなく10年になるということなんですね。平成23年に義務化が、ね、行われたということで、10年以上経ってるんですかね。もう
そうですね、
令和になっちゃったから計算しづらくなって、
新築の住宅でしたら、平成18年から、義務化されておりまして、
あ、じゃあもう建ってますね。
そうですね、もともと家が建っていた場合は平成23年から、義務化されておりますので、一応平成23年から、全ての住宅で設置の方が義務化されております。
はい、はい、ということでね、皆さん一度点検していただきたいなと思うんですが、なんか紐がついてるんでしたっけ。
あ、そうです、一応メーカーによって異なるんですけれども、電池式の場合は、電池の寿命が約5年から10年となっていますので、警報停止ボタンや、引き紐を引くなどして作動試験を行って、正常に作動しているか確認してください。でまた機器によっては電池交換の時期が近づくと、警報音が鳴ったり音声で知らせる機能がついていた、ついているタイプのものもあります。また機器が古くなると電子部品の寿命なども考えられるため、10年を目安に住宅用火災警報器の交換をお勧めします。
はい、ということでね、リスナーの皆さん、今一度ご自宅のその警報器チェックしていただきまして、その機種によってはね、紐を引っ張るものとボタンを押すものがあるということですので、そちらでちょっと一回正確に作動するかどうかというのを確認していただきまして、もしちょっと音が弱いなとかなったら電池を交換するタイミングなのかもしれないですし、警報器自体がもうちょっと古くなってしまっているという可能性もありますので、そうなるともうその警報器自体が交換になるということなんですね。
そうですね、
はい、こちらもね、命を守るための大切なポイントとなっておりますので、まずはチェックをお願いしたいと思います。そしてこのね、住宅用火災警報器をつけたところでどんな効果があったのかとかってデータありますか。
実際に、走行例として、舞鶴市の場合ですと、平成19年から令和2年11月6日までの間に26件あります。
へ
ー。その走行例の内訳としましては、早期発見が24件、早期避難が2件となっております。主な事例でしたら、早期避難の場合は、就寝中に、音が鳴って屋外へ避難したが2件、で早期発見の場合は、ガスコンロに火をつけたまま放置していて、警報音が鳴ったことによって家人が気づいて、初期消火が行われた。またそのガスコンロをつけたまま外出してしまって、その警報音に隣人隣の方が気づいて通報された、また就寝中、またその洗面所から炎が出て、警報音で気づいて、消火器で消したという例があります。
なるほど、この音に気づいてその寝ている間でもあっと思ってそのすぐに逃げることができたりですとか、もうすっかりコンロをつけたのを忘れて外出された方もいらっしゃったんですね。
そうですね。
でもたまたま隣の方が気づいてくださって通報して、大事に至らなかったというケースもあったということですのでね。
はい、
は はい、ぜひこちら設置をお願いしたいな、そして確認をお願いしたいなというふうに思います。はい、ということでね、もっといろいろお話をお伺いしたかったんですが、あっという間に時間となってしまいました。本日は、西消防署より井戸和樹さん、そして東消防署より国谷大輔さんをお迎えしてお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。